さて、小学生の皆さん、これは何だか分かりますか？分かる人いますか？スタジアムだね。これはどこのスタジアムか分かりますか？これは、リオの、オリンピックスタジアムです。この時にオリンピックが開催される時には必ず、聖火をね、つけますね。聖火の最終ランナー、聖火がこうやって、つき始めました。で、この聖火をつけた人、名前みんな知ってますか？この人はですね、皆さんの中にもご存知の方もいらっしゃるのではないかと思いますが、ちょっと難しい名前なんです。この方はバンデルレイ・デリマという方です。で、この人は実は2004年のアテネオリンピックの時にマラソンの選手でした。36キロまで先頭を走っていたんです。ところがこの抱きつくようにしたこの人のに、抱きつかれるようなことがあって、このデリマ選手は残念ながら、3位になったんですね。本当にね、こう一生懸命走ってる時にこうしてとんでもない、邪魔が入ってしまったんですね。で、このデリマ選手は残念ながら金メダルは取ることができませんでした。でもこの方はくじけずに最後まで走りました。暴漢に襲われたというニュースがもうスタジアムで待ってる人たちのところにもね、そのことが知らされました。だからスタジアムで待ってた人たちは、さてどんなふうにデリマ選手はスタジアムに戻ってくるんだろう、みんな心配したんですね。ところがこのデリマ選手は、スタジアムで待っていた人たちにこの手を広げてね、その歓声に応えたんです。みんなは拍手でこのデリマ選手を迎えました。そしてこの選手はついに銅メダル3着を確保したんですね。で、このデリマ選手が、このレースの後に、彼はこのコメントをしたんですね。メダルが取れて本当に何より嬉しい。命には危害が及ばなかった。でも僕はメダルが取ることができて本当に嬉しい。そして彼はこの銅メダルはまだ私が金メダルを取ってはいけないという神からの試練なのだと、コメントしたんです。このコメントが世界を感動させました。そして、オリンピック委員会は、潔いスポーツマン精神にのっとった彼のこの姿、これを表彰して特別のメダルをこのデリマ選手に送ったんです。この、しかしコメントは、とても素敵なコメントではないでしょうか。くじけてもうそれ以上走ることができないようなことになったとしても不思議ではありませんでしたけれども、彼はこの暴漢に襲われたことにめげることなく最後まで走り通しました。さて、私たちの人生もパウロがこのように告げています。いろんなことがあります。しかしパウロはこのように述べています。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、 虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅びない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。この御言葉はどんなことがあっても私は落胆しない、そう告げています。私たちの人生の歩みにはいろんなことがあります。何から何まで順調に流れる、そう順調な時もあれば思い通りにならない試練の時もあります。そのような時々に私たちは喜びを覚え、あるいは痛みや苦しみを味わいます。しかしこの御言葉の告げているのは、どんなことがあっても落胆しないというのです。どんなに苦しめられても行き詰まらず、どんなに途方に暮れても失望しない、またどんなに虐げられても見捨てられず、またどんなに打ち倒されても滅びないというのです。私たちの毎日の歩みは決して容易なものではありません。人生には思ってもいない嵐に襲われることがありますし、もう望みがない、そのように思われることも一度や二度ではないかもしれません。しかしそんな思わぬことの成り行きの中でも、こんなふうに歩むことができたらな、どんなにありがたいことでしょうか。これは容易なことではありません。しかしこれこそ信仰に生きるということに他ならないのだと思うのです。しかしなぜパウロはこのように言うことができたのでしょうか。なぜ信仰に生きるときにこのように落胆せずに生きることができるのでしょうか。実にここに信仰に生きるということがどういうことなのかが告げられています。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるためにと続いているんですが、私たちがどんなことがあっても落胆しないのはイエスの命がこの体に現れることなのだというのです。言葉を変えればイエスの命が現れるときに、どのような事態の中に置かれるようなことがあっても行き詰まることなく、失望することなく、落胆しないのだというのです。この御言葉の前には7節ですけれども、こういう御言葉が記されています。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるためにと記されています。どんなことがあっても、どのような事態の中に置かれるようなことがあっても、行き詰まることなく、失望することなく、落胆することがないのはこの宝、神から並外れて偉大な力に預かることができた時なのだ、それがイエスの命なのだというのです。そのイエスの命に預かるために、いつもイエスの死を体にまとうのです。イエスの死をまとうとはどういうことなんでしょうか。私たちのために死んでくださった十字架のイエス様をいつも自分のこととして受け止め、このイエス様に私たち自身を明け渡して歩んでいくことに他なりません。私たちのためにそのお命を捧げてくださったほどに、神様は私たち一人一人をかけがえのない存在として見ていてくださいます。必要なすべてを備えていてくださいます。だからこの方と共に この方に委ねて歩んでいくことこそイエスの死を待とうことなのです。その時恐れることなく私たちは勇気を持つことができるのです。イエス様がそのように私たちを導いてくださるからなのです。確かに私たちはなお不安を覚え戸惑うことがあります。迷い気落ちすることもあると思います。しかし迷いながらも立ち上がり、気落ちしながらも捨て鉢にはならず、悩みながらもなんとか前に私たちは向かうのです。すべてをご存知の主なる神が私たちを必ずや最も良き道に導いてくださると信じるからに他なりません。イエス様はまさにそのためにすべてを捧げてくださいました。そしてよみがえってくださったのです。そのイエス様を復活させた神はイエス様と共に私たちをも復活させてくださることができるし、復活させてくださると私たちが信じるときにイエス様の命が現れ、あらゆる困難に耐えることができるのだと告げているのです。だからパウロは次のように言うことができました。皆さん読んでみてください。私たちの一時の軽い患難は、この人生で私たちが経験するさまざまな試練、痛み、苦しみ、それは私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。このようにパウロは告げることができたのでした。私たちの苦難や経験がどんなにつらいことであっても、彼は一時の軽い患難と呼んだのです。私たち人間の視点では人様の苦難や試練を一時の軽い患難だからなどとそんなふうに呼ぶことなどできませんし、許されることではありません。しかし神を信じる永遠の視点で見つめ直してみるなら、そして備えられている永遠の栄光に目を向けてみるなら、私たちの苦難や試練は確かに一時の軽い患難なのです。私たちはこの信仰の目で、永遠の視点で私たちの様々を捉えることができれば、そう思います。その時どんなことがあっても主に対する感謝と賛美があふれてくるのです。そしてその歩みはいつも光のように輝いていくのです。だから信仰の歩みは本質的に明るいものなのだと思います。イエスはおっしゃいました。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。使徒言行録の16章に獄中のパウロの物語が記されています。私たちは何度も読み味わいました。フィリピの町のことでした。そこに占いの霊に取り憑かれた女奴隷がいました。占いをしてその主人に利益を得させていました。しかしこの女がパウロとシラスについてきて、この人たちは神のしもべだ、人々に救いの道を述べ伝えている、もう何日も何日も叫び続けたのです。たまりかねたパウロはその霊を追い出してしまったことで、自分たちの利益が脅かされると考えた人たちがパウロとシラスを捕らえて投獄した。これがお話です。その投獄された牢の一番奥の部屋にパウロとシラスは入れられて、火の足かせをされたと 聖書は告げているのです。まあどんなでしょう。光もなかったかもしれません。ジメジメとした不潔なそんな牢の中です。その暗くジメジメした牢で彼らはなんと、皆さんご存知ですよね、何をしたんでしょう。真夜中にそのような惨めな状況の中で彼らはなんと祈りを捧げ賛美を捧げたというのです。その彼らのまさかこんなところで祈りが捧げられ賛美が歌われるとは思ってもいなかった荒くれどもの囚人たちは思わず耳を澄ましてその祈りと賛美に聞き入ったという言葉を告げているのです。その時グラグラグラッと地震が発生し、なんと牢の扉という扉も足かせもすべて外れてしまったというのです。牢の扉の前で眠りこけていたこの看守は地震の大きな揺れで目を覚ましました。目を覚ましてみると牢の扉が開いているので、もう責任を感じて自害しようとしたというのです。なぜかといえば、おいここから出せ、こんなところから出せと荒くれどもたちは絶えず看守に向かって訴えていたのだと思います。だから扉が開いたならばこの囚人たちはみんな脱獄していただやろう、そう思って自分の責任だと感じて自害をしようとしたというのです。すると牢の奥から、自害してはいけない、私たちは全員ここにいるぞと大きな声が聞こえてきました。驚いた看守は松明に火をつけて、その火をかざして、その暗い真っ暗な牢の中に一歩二歩と入っていったのです。その時看守は二つのことに驚いたのです。なんと一つは、牢を出たい、こんなところから出せと訴えていた囚人たちがなんと全員牢の中にいたということです。扉は地震によってもう開いているのです。その牢から出ようと思えばみんな出ることができたにもかかわらず、全員牢の中にとどまっていたのです。看守は驚きました。もう一つの驚きは、荒くれた囚人たちの表情がすっかり変わっていたことです。穏やかな表情になっていたのです。なぜ彼らは牢を出なかったんですか。出ようと思えば出ることができたにもかかわらず、彼らは誰一人牢を出ていませんでした。なぜ牢を出ていなかったのか。ここに救いがあると彼らは確信することができたからなのです。またなぜ彼らの表情はすっかり変わっていたのですか。主の平安に預かることができたからなのでした。険しい彼らの表情が今まで見たこともないような平安な表情に変わっていたのです。その二つのことに驚いた看守は、ここにこそ救いがあるのだと確信して、牢の一番奥にいたパウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外に連れ出して、先生方、救われるためにはどうしたらいいんですか、そう訴えたのです。その時パウロが答えたのが、先生方、救われたらどうしたらいいのですか。その時パウロが答えたのが、イエスを信じなさい、そうしたならあなたもあなたの家族も救われるという言葉でした。そして彼らはその夜のうちに家族揃ってバプテスマを受けたのだと御言葉は告げています。この物語は大きな励ましを与える物語です。
パウロがこのように生きることができたのは、イエスの死を体にまとっていたからなのです。それはいつもイエスの十字架を自分のこととしていた。そのことを告げています。神は私たちのためにイエス様のお命を犠牲として捧げてくださって、私たち一人一人をかけがえのない存在として顧みてくださいましたが、その神様の恩愛を覚えて、パウロはその歩みをイエス様に委ね、明け渡していたのです。私たちも同じように、この主なる神様に私たち自身をお委ねしていくときに、イエスの命を生きることができるように神様が導いてくださるのです。私たちが自分の知恵や力や努力して我慢しながら、四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望しないということではなく、神様がそのように私たちを導いていってくださるのです。そのように歩むとき、イエスの命が現れ、並外れて偉大な力が生まれるのです。イザヤ書60章の1節2節、これは教団の総会があったときに、この約束がテーマの御言葉として取り上げられていました。ここにこう書いてあります。沖を光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。この御言葉はなんと力強く、慰めと希望に満ちていることでしょうか。読むたびにこの約束に込められた祝福を覚えないわけにはまいりません。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいると記されていますように、今世界を見渡してください。皆さん、さまざまな闇が私たちの現実を覆っているように思えないでしょうか。しかし、たとえそうであっても、いや、そうであるならばなおのこと、確かに私たちには不安があり、戦いがあり、緊張がありますが、そのような現実であればこそ、あなたの上に、主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れると主は約束してくださってるんです。私たちの努力ではありませんよ。主がその光を私たちの上に表してくださる。そのようなものとして私たち歩みたいと思います。そのように歩んでいくことができるように私たちは召されています。私たちの上に主が輝き、主の栄光が私たちの上に現れる。そう神様は約束してくださっています。これこそ並外れて偉大な神の力ではないでしょうか。実は先ほど見ていただいたあのデリマ選手も神を信ずるキリスト者として歩んでおられます。あの暴漢に襲われた出来事を神にあってあのように受け止めることができたっていうことはとても素敵なことだと思います。私たちがいつも喜び、絶えず祈り、すべてを感謝することができるように歩むことができるなら、どんなに幸いでしょう。そのことによって天の父が崇められるのです。私たちがどんな事態に置かれてもにもかかわらず、落胆することなく希望の人として勇気を持って前に向かうことができるならどんなでしょう。そのことによって天の父が崇められるのです。私たちが 明日を見通しておられる主に信頼して、すべて委ねて歩むことができるなら、どんなでしょう。そのことによって、天の父が崇められるのです。主と歩んでいくときに、私たちがどうであれ、主が私たちにイエスの命が現れるように導いてくださり、私たちの歩みを通して、あなたの上に主が輝き出、主の栄光があなたの上に現れるという約束が成就するなら、どんなでしょう。そのことによって天の父が崇められるのです。イエス様はこうおっしゃいました。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。イエス様が世の光なのです。イエス様がおっしゃいました。イエス様に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持ち、その時イエスの命が現れるのだ。繰り返しますが、私たちの能力ではありません。努力でもありません。私たちが絶えずイエス様と共に歩む時、イエス様の命が現れ、その上には主が輝き出、主の栄光があなたの上に現れるのです。証の書のハピネスの中には、今日修法に書かせていただきましたように、キリストの弟子たちは天へ向かう途上で光を掲げるものとして置かれている。私たちそれぞれは天へ向かう途上で光を掲げるものとして置かれている私たちなんですね。今後私たちがどのような経験の中に歩まねばならないことになるのか、私たちは分かりません。しかし私たちが覚えたいことは、どんな経験の中に置かれるようなことがあったとしても、主は私たちに道を備えておられるということです。それは私どもが必ずしも、想定していたような道とは全く違う、全く想定外の道を神様が私どものためにお備えくださっていたということがあるかもしれませんが、ともあれ、主はどこにそのような道を備えてくださっているのかはともかくも、私たちそれぞれに道を備えてくださっている。そのことを覚え、主にあることの豊かさを証しし、光を掲げる、そのような歩みを私たち歩んでまいりたいと思います。私たちが世の光となり、光を掲げるものとして歩んでいくことができるのは、私たちの努力や意志の力や、そういうものではないのです。私たちがイエスの死をまとっていくときに、私たちはイエスの命を生きることができるように、神ご自身が私たちを導いていってくださるのです。私たちがイエスの命を、私たちのそれぞれの日常生活を通して少しでも表していくことのできるような歩みへと、私たちは今もう一度招かれていることを覚えたいと思います。迎えます新しい週、私たちこの神様を見上げながら、この方の御旨にかなった歩みを少しでも歩んでまいりたいと思います。そして神様が置いてくださるそれぞれの場で、この命の明かり、希望の明かりを灯す、そのような私たちでありたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。